天に生かします。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をお許しとなり、我らを試みに合わせず、あるより救い出したまえ、国と力と栄えとは、限りなく何時も生まれはない。アーメン。賛美歌12番です。34編1節から11節です。 旧約聖書164ページ詩34編1節から11節をお読みします。ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放された時、どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主を讃えよ。一つになって皆を崇めよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。以上です。お祈りをいたします。全能の作り主なる父なる神様、今朝も愛する方々と共に御前に集い、こうして礼拝の場が与えられました。感謝です。どうぞあなたの御霊が初めから終わりまでこの礼拝を導いてください。今日も愛する鈴木京子先生を使わせてくださり、御言葉の取り次ぎの務めをしていただきます。どうぞ先生の上に豊かな上よりの祝福と力とがあり、その言葉を通して私たちがあなたの御心を知り、あなたの御言葉に従うことができますようにお導きください。どうぞこの一週間、一人一人が御言葉によって歩み、主を愛し、人を愛し、人に伝えていく一週間でありますように。さまざまな理由でここに参加することができない方々を思います。またしばらくの間、この交わりの場から離れて来られる方々を思います。どうぞ主よ、一人一人のと共にあり、今この時も今週一週間もあなたが見守り、共に歩んでください。自身はまた多くの兄弟姉妹と共に、この礼拝の場に集うことができますように、お導きください。特に愛する者の中に、病や体調の不良を
抱えておられる方々、心の重荷を抱えておられる方々、その上にあなたがあなたの慰めと励ましと力と癒しとをお与えください。国の内外で災害のために争いのために苦しんでおられる方、悲しみの中におられる方、たくさんおられます。どうぞ主の助けが、あなたの御手がその上に置かれ、必要なものが与えられ、励ましが与えられ、生きる力を与えられ、あなたの御救いが届きますように、主の御心が天で行われるように、この地上でも行われますように、御国が来ますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。ご起立いただきまして、賛美歌2編167番、2編の167番です。
Thank you. 19世紀の英国の牧師ウィリアム・ローっていう人がいますが、あらゆる幸せを獲得する最も確実で最短の道は何かと聞かれたなら、誰でも全ての出来事を神に感謝し賛美する習慣を身につけることだ。どんな不幸にも参ることもそのことで神に感謝し賛美するなら、それは祝福へと変えられていくというふうに言っています。私たちは順調に生きているときは神を褒めたたえ、不運になると神を呪う。しかしどんな時でも神を褒めたたえる、賛美すると、この詩人は言っているのです。この詩人は苦しい中にありながら死を求める歩みをし、その都度答えられました。助けられてきたのです。今日のとこのダビデのアビメレクの前で狂気の人を装う追放された時にっていうふうに、もういろんな意味でダビデは危機的状況に来ました。そのためにいろんな知恵が与えられて助かってきた。主の使いはサウル王にダビデは脅かされ続けました。今日も狂気の沙汰を装ったから助かったっていうんですけども、何度も殺されそうになったんです。主の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてください。だからどんな時も見せつかるんですね。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え、私と共に主を讃えよ、一つになって身をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。味わいによ、主の恵み深さいかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、死を恐れ敬え。死を恐れる人には何もかけることがない。若い死は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いもののかけることがない。素晴らしい言葉で神様が助けてくださっている。どんな時にも導いてくださるということを歌い上げています。この貧しい人とは、死を恐れる人、主に身を委ねる人、何事も死を求める人という意味があります。ですからダビデは自分のことを貧しい人、いつも神様神様と言っている、その人を貧しい人と言います。また讃えるっていうのは祝福する、 大きくするという意味があります。あがめるっていうのは高くする。賛美とは激昇する、誉れに期する、喝采する、賛成を表明する、誇るなどの意味があります。ですから賛美をするっていうのは、あらゆることについて賛成をし、積極的に肯定することなのです。ということは、そのことを受け入れることにあります。そのことに同意することです。ですから困難な問題や病気や災難の家に賛美するということは、病気や災難が起こったとことを神様の計画の一部として受け入れることなんです。しかしそれはなかなかできません。いつまでこの苦しみが続くのか、どうしてこういう目に自分は遭うのかっていうことが時々あります。しかしそれを神様がしてくださっている、すべて神様の御手の中で行われているっていうことがを信じるならば、それは耐えることができる、時至った時に解決する、そういう経験はしてきました。そういうことなんです。ですからそれが今不満な状況にあっても、現在のあるがままを賛美する、期待していることのためではなくて、今のままを神様に感謝し賛美する、主に自らを委ね、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、詩編37:4になりますが、パウロも苦難を喜ぶと言いました。それは苦難そのものではなくて、苦難の中で苦難を通して神様が働いておられることを知るという、そのことを知った時に喜びになります。その意味で私たちも悪い状況を神に感謝することができるのです。私たちは悪い状態を全く明け渡し、そのことを神に感謝し、神を賛美するとき、神の力がその状況に入ってきて、悪の力の企てを変更するって言われます。悪の力を無効にしようとして打ち破る、そういう力が賛美の中にある。神様のもともとの完璧な企てと計画に合うのだとも言われます。そういう意味でどんな時でも感謝します。神は素晴らしい、永遠とそのようになっていく、私たちは神のご計画が分からず、それが自分の益となると判断できないかもしれませんが、しかしそのことで神を賛美する時、神の力が私たちの益となるようにされるのです。なかなか良くないことが起こったときに賛美しますなんて言えません。すぐつぶやいてしまいます。 どうなるんだろうと思ってしまいます。しかしそのことも神様の御手の中で何か意味があって行われているっていうことを信じるようになると、それはそのようになる。ある人が、私たちは感情や外的状況とは無関係に神がそれに関わりを持っておられるという御言葉を受け入れる決断をせねばなりませんと言いました。暴風、地震、嵐、飢饉、失病、死、野のすべての花、すべての生き物も、また私たちの頭の毛まですべて関わりを持ってくださっていると言われています。その方が誰よりも一人一人を愛しておられるのですから、悪いことで終わらすはずがない。私は先週熊崎教会というところに開拓伝道をして、もう30年近くなりますが、ただ一人の信者さんを中心に泉大津教会、南海地区も一緒になってですね、土地を買って建物を建てて、小さな大草原の小さな家、出てくるような可愛い教会堂が建ちました。30年ぐらい経ってやっとですね、20人ぐらいのメンバーになりましたから、3年前に教会設立をしております。私と清須牧師を2年ごとに呼んでくださる。今私たちがお任せした先生は2代目になりますが、その先生がしっかりと教会を守ってくださるので、まあ今20人足らずですけども、しっかりとした、まあ、高齢者の人が多いですけども、その人たちが守っております。そういう中で本当に神様の御心はどこだったのかと思いますけども、関西空港のベッドタウンになる熊取というところ、小さな教会があって、先生ありがとうって言ってですね、何人かの人が市内から移り住んで家を建てた人がそこに集っております。とても励まされました。そしてその後、泉大津教会で22年半勤めたんですが、そこにですね、中学を卒業してすごく苦労した人たちが何人かいらっしゃる。その2人の方がですね、奥さんを亡くされました。82歳の方と80歳の方いらっしゃって、この前奥さんに亡くされて一人暮らしです。そのお二人ともとても苦労なさいました。お一人の人は小学校も行ってない、小児麻痺かなんかで足が立たないんですね。でみんなで宮崎から大阪に来て、紳士服のところで出演地暴行して腕を鍛えて紳士服の人になりました。大変な大変な生活をしましたが、でも今は電動電気自転車で30分ぐらいするところの教会生活を、礼拝に通っておられる姿、私は一人で大丈夫です。小さいとこからずっと 痛みがあったし、ずっと苦労しました。こんなことはなんてことありませんって言ってですね、毅然として生きておられる姿に接して、本当に私は励まされました。長い間の苦労でした。もう一人の方もいつか何回か申し上げたと思いますが、お父さんが差し物しかなんかでいらっしゃるけど、3回もキャディーやって、1回は橋の下のところに小屋掛けしてた、それも水で流されてですね、もう本当に大変な大変な生活をした人、中学から2人とも新聞配達をして、やっと中学を卒業して、会社っていうか、いろんな技術を求める会社に勤めて40何年間勤めました。真面目にその人たちが泉大津教会の役員をなさったんです。で、ちょっと学歴のある人に対してはとても劣等感を持っておらしてるので、なかなかいい思いを持ってらっしゃるけど、うまくこう自分の思いを伝えられない、そういう苦労をした人たちがちゃんと勤め上げました。そしたら兄弟ともですね、退職したとこからぜひまた来てほしい、あなたの技術が必要だと兄弟2人とも言われる。奥さんもとっても苦労しまして、大変な大変な中で一生懸命献金をしました。で、それこそ文句も言わずに奥さんも一生懸命で知恵を尽くして、この前亡くなった奥さんはですね、ちゃんとお金を貯めておいて、私を訪ねてきた人にはこれでご馳走してあげてっていうお金までですね取ってくれてる。膵臓がんで10ヶ月ほど入院してたけど、いろんな施設で奉仕をしてらしたから、いっぱいの人に慕われてました。でも皆さんに迷惑かけたらいけないからって言わないでくれ、ご主人はそれを黙ってるのが苦しかった、奥さんこの頃どうしたのって言われて、1ヶ月で亡くなってですね、私の死を知って訪ねる人がいっぱいいるから、その人にこのお金でご馳走してって言われたから、先生ご馳走します、家内がご馳走しますから食べていってくださいって言ってご馳走になりました。ありがとうって言ってですね、で結局その人たちの生き様を見てて、本当に苦労、小さいとっから苦労したから、年取ってそういう耐える力を持ってあるなっていうことで感動しました。電車を何回か乗り継いで1時間半ぐらいかかって泉大津教会に行かなきゃいけないけども、近くの教会行くよりも僕は月に1、2回しか行けないけど行き続けます。いろんな問題があって牧師につまずいたってみんなが知っていったけども、僕はちゃんと行くだけはちゃんと行きます、祈りながら行きますっておっしゃって、私は本当にお二人の人が喜んでくださったけど、私自身が慰め励まされました。苦難を喜ぶ、こんなもんだ、神様を守ってください。その鍵やらにあった人のお母さんはずっと病弱で寝てばっかりいたそうです。教会にほとんど行かなかった、でもずっと聖書を読んでて、子供たちに聖書の通りに行ってたなら神様が守るんだ、この苦しみは力をつけるんだって言ってですね、寝たっきりなのにそういうふうに子供を教育してきた。だから3人 もう一人娘さんがいらっしゃる、3人ともちゃんと教会につながって80近くなってきたわけです。本当に神様を賛美しながら生活した人だなと思います。訪問して本当に良かったと思います。でそういう意味で小さい時に苦労する、どんな苦労でも必ず生かされるっていうことをですね、知ることができます。2011年の3月11日東日本大震災がありました。その時に山室元寺っていうカトリック信者のお医者さんがいらっしゃるんです。気仙語の聖書ですね、訳して聖書を作られましたけども、その方が自分の診療所も災害にありました。なんとか診察できるようにしましたけども、そこに多くの患者さんが押し寄せます。しかし公のところに薬が配られるけど、個人的なところ薬が配られなくて困っておられました。まあそういう山室先生のところにいろんな人たちがインタビューというか報道陣が来るそうです。そして東北の人たちは謙遜で一生懸命やってるのに、どうしてそんな目に遭うんでしょうか、おかしいですねっていうふうに多くの人が言うそうです。なぜこういうことになったんでしょうか。しかしこの山本さんは、地元の人は何も言わない、何かのたたりだとか何とかなぜって言わない、こんだけ正直に生活しているのになぜこんな目に遭わなきゃいけないのかって言わない、言います。ある本にそういうことが書いてありました。40年に1回津波は来ます。どんな時にも助かる人、死ぬ人があります。それが起こっただけだ。それは全て神様の御手の中で起こったことで、亡くなった人は天国に行くんだっていうふうに毅然としてこの方言われた。私はこの文章を読んで本当に感動しました。どうしてとかこういう目に私たちだけかっていうふうに思うけども、まあこの方は死後のことの神様に委ねてあるから言えるんでしょうけども、いろんなことがある、その一つなんだって言われます。そういう意味で神様は素晴らしいって賛美してるわけではないけども、この生き方も全て神様に委ねた生き方、それは賛美してる姿だと思います。あと2つ例話を言いますが、福島第一聖書バプテスト教会は原発から50キロのところにあって、新しい街道を建てて老人施設もできたばっかりのとこでした。2011年3月11日に地震があり津波が来るかもしれないし、放射能の影響で新しく建てたとこでもよそに行かなきゃいけない、山に行け南に行けと言われて避難を開始しました。ここの人たちはすごく団結力があって、みんな教会に集まってどうしたらいいかって感じですね。車12台で吹雪の中、会津若松市へまず行きます。そして米沢へ行きます。そして最後は奥多摩へと避難しました。この先生はパソコンが得意ですから、それで全部発信するんですね。 そうすると、オッケント先生って方、ドイツ人の方の奥多摩福音の家の先生が、どうぞうちに来てくださいって言って言われたので、70名がみんなそこに12台の車に乗って行ったそうです。そして1年間生活しました。2012年4月に福島県のいわき市に土地を買ってて新街道を建設し、その秋に完成しました。それはどうしてできたんだろう、1年でどうしてできたんだろうと私は思ってましたが、アメリカかとかドイツの人がホームページを見て献金がどんどん送られてきた。何しろ70名の人が1年も共同生活をして大変だったと思います。しかしその中に求道者の人も一緒に来ていました。でも洗礼を受ける人が出ていた。地域の人たちも来る。毎日のように礼拝をし賛美していたのです。これこそ賛美の力であります。もう一つ、せっかくだから昔の話で、1914年アーネスト・シャクルトンという人、探検家がですね、南極探検に向かい目指す航海の途上、航路に阻まれ船が座礁してしまいます。救助隊は来ない。絶体絶命の中、約1年8ヶ月にわたって漂流の末、奇跡の生還を果たしたという話があります。探検隊は一人も死なないで助かりました、ね、船長さんは神様を信じて決して諦めなかった。そしていつも神様感謝します、信じますって言ってですね、絶対助かる、一人も死なない、神様は我々の命を最後まで守ってくださると信じて来ましたから、助けられ4回目の旅立ちをしたそうです。いつか炭鉱が売れてですね、穴の中で何日も行った人がいますね、何人か。そしてその中の中心人物がいつもいつも神様に祈って賛美して礼拝して待ってて助けられたっていうのがニュースであったのを思い出します。そういうふうにどんなことがあっても神様を信じ賛美するなら良きようにしていってくださる。苦難を良き導きに導いてくださる。賛美の力っていうのはすごいなと思います。すぐつぶやいてしまう、すぐ神様何ですかって言ってしまう。また私も反省してはいますが、それの繰り返しだと思います。反省したり、そうだ神様は何か意味があるんだと思ったりですね。でもそういうふうに賛美をすると、賛美をするように用いられる、持っていってください。お祈りいたしましょう。天の地のある神様、どんなことがあっても主を褒めたたえ、神様は私たちを悪いようにはなさらないという本の何日かでも待てない、ましてや1年2年10年なんて待てないと思ってあがいてしまいます。しかしその中でこれは何か意味があると神様を賛美するならば、賛美するようにしてくださると、今日また言ってくださり感謝です。何事もつぶやかず、あなたの手の中で行われていることを信じる 信仰に導いてください。災害のために不自由な生活をしている人がたくさんあります。また毎日毎日大変な暴力によって幼い子供が殺されたり、大事な人を天に送って苦しみの中にいる人、いつも出てきます。また今は可愛いお子さんが行方不明になって探し求め3週間ぐらいになってきました。どんな思いでしょうか。神様助けてください。また熊取教会に関係ある娘さんが17年前にやはり行方不明になって未だに分かりません。どんな思いだろうと胸が張り裂ける思いです。神様どうぞ助けを与えてください。そんな人がたくさんいらっしゃいます。神様の御手の中で良きようにはしてくださると思いますが、その人たちを助けてください。慰め励ましを与えてください。病に伏して苦しい思いをしている人に癒しを与えてください。高齢者の方々を立ち上がらせてください。元気を与えてください。またその方々を介護する家族の一人一人に力を与えください。この時主の名によって祈ります。アーメン。 またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし、復活と昇天とを超えて、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によって、このパンとブドウ酒とを聖別して、そして救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で仕える聖徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。これは私たちのために裂かれたイエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってイエス・キリストとの交わりに預かりましょう。聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは、私に信主から受けたものです。すなわち主イエスは切った引き渡されるよ、パンを取り感謝の祈りを捧げ、それを下げ、そして言われました、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこれを行いなさい。主イエス・キリストの体です。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。また食事の後で杯も同じようにしてまいりました。この杯は私の血によって立てる新しい契約だ。飲むごとに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時に至るまで主の死を告げに散らせるのです。イエス・キリストの血をです。感謝のお祈りをいたします。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を深く固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国をすぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として前に捧げます。 私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。Gファイルの22番、2番、3番を3、座ったまま3にしましょう。
ご用のために持ち
ご提示いただきまして賛美歌の238番です。
いつまでもありますように。アーメン。